今年の挨拶まだ長尾さんにしてないんだよね。
あ、長尾さん、長尾さん、
ハッピーニューイヤー。
ハッピーニュー
イヤ
ー。もうとっくに1月もあの下旬なんで
今年初でございますよね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ行きましょうかね。
行きましょう、行きましょう、はい。
長尾純平、
瀬野明の
待ち合わせは水曜6時。
あなたの街で会えたらいいね。毎日のように、はい、うちの子供たちも待ち合わせごっこをしています、
うん、たまにこうね LINE とか送っていただくじゃないですかまあほっこりするよ ね
長尾さんと瀬野さんまだかなってやってるんですようちの子たちね。
こんなねすごいいい ねやっぱ家族って素晴らしいです ね、
はい、老若男女聞いてくださってるかもしれない、はい、始まりましたよ、はい、今週も待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね、はい、アシスタント MC の富田直子です。そして今日のメイン MC は
株式会社 LU トワイオの長尾純平です。
はい、お願いします、はい、年明けですごいお忙しそうですけど、う
ん、なんかでも年明け一発目からとにかくいろんな各地に、うん、それこそね待ち合わせをしに行ってる感じですよね。それで言うと、うん、もう年末からですよ。27日から兵庫県行って、はい、鳥取行って、うん、その後に島根行ってるんですよね。
わわわ、
27から31の間に、
はい、
で年明けから福岡、はい、で今広島にいます、はい、岩手行きます、で、岩手が終わったら長野行って宮崎行って広島また戻ってきてでスリランカに行くっていうのが2月末までびっちり決まってるってことですね。
全町づくりされてらっしゃいますね。
面白いですねやっぱり ねスリランカで仕事したいな。
いやねスリランカ本当に気をつけて行ってきてください、ね、
スリランカのゲストを呼びたいですね、ここにね。
いいですね、リモートでも構いませんよ、
ね、いやもう連れてきますよそれ、
ね、お聞きしたいスリランカの町づくり本当にというわけで、はい、今年もよろしくお願いします、はい、この番組は株式会社 LU トワイの長尾さんと未来株式会社の瀬野さんが2週ずつ交代で MC 担当します。今日は長尾さんとお送りします、
はい、
では1曲お送りした後に今日のゲストをお迎えしたいと思います。今日の曲紹介お願いします。
はい、はい、まあもうちょっと寒すぎるのでやっぱりね早く春が来てほしいという思いも込めて松任谷由実さんの春よ来い。
長尾純平、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。この番組は日本各地で活躍する街づくりに関わる方々のその街の魅力や課題について一緒に考える街づくりトークプログラムです。あなたの街のここだけの話も募集中、たくさんのメッセージお待ちしています。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは大月まさみさんをお呼びしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや大月さん、もう本当昔から存じ上げておりまして。
あ、そうなんです
か。はい、どちらから来ていただいたのか教えていただいてもよろしいですか。
うんうん、はい、東京都の調布市から、はいはい、今日は来させていただきました。
お、長尾さんのとこと
同郷なんです。
ですよね、
ご近所さんなんですよ。だから
じゃあお知り合いになられては何年くらいの。
一番最初何でしたっけね。
いろいろ調べてみたんですけど、はいはい、2016年で、うん、調布のスターを探すみたいな、うん、そんな感じのイベントがあったんですよ、
はいはいはい、
私は観覧車というか、うん、付き添いで行ってるようなところに長尾さんがゲストで出られてたっていう。
スターですかね。
スター調布のスター純平くんっていう
ありましたね。
お姉様たちがいらっしゃって、
は
い、でもちょっと近づいてみたいなみたいなことでご挨拶したのが一番最初でした。
あれが初めてなんですね。
そうなんです。10年ぐらいです
ね。そうですね、
10年ぐらいになります。
さあ、ここからはですね、待ちゲスさん、待ち合わせゲストさんのパーソナルなエピソードから、ゲストさんどんなお仕事をされている方なのかをリスナーのあなたにはラジオの前で想像していただこうということで、ヒントになるようなお話をここだけの話から探っていきますということで、やっちゃいましょう。待ちゲス、ここだけの話全編。
はい、
どんな仕事をされている方なのかを想像してほしいんですが、トークテーマの3枚のカードがあります。これ1枚引いていただいてもいいですか。
はい、
はい、
休日にしていることは。
お、
休日にしていること、うんうん、まあね、休日がある方なのかどうかっていうことも含めて ねヒントになるかもしれませんが、
そうだそうだ、仕事と関係しますから。うん、どうですか大月さん。
私比較的こう平日休日っていうくくりがないので、やっぱりこう仕事をしてしまうこともあるんですけど、あんまりゆっくりするっていうことが自分自身得意ではないので、何かどこか街のイベントに出たりとか、そのやってる人たちに会いに行くっていうようなことも結構多いかなっていうふうに思います。
なんかこの番組の趣旨にちょっと近いところもありますよね。はい、街の人に会いに行くみたいなことをやられている、そういう
ふでラジオをされてるとか
考えられますよ ね、まあ、やっててもおかしくないなとは思いますね。
じゃあもう一枚引いてもらいましょう。
趣味やマイブームは何ですか。
ご趣味は、
ご趣味 は、
ご趣味は
そうですね、走ったりするっていうのが好きなんですけど、でも一人でコツコツと走るというよりは、みんなでなんか企画をして一緒に走ったりとか、そういうのを主にしています。以前やったのが箱根駅伝の往路をちょっとずつこう20キロずつ
趣味じゃないです
よ、練習走ったり
もうちょっとしたトレーニングトレーニングですよ。
なんかちょっとクレイジーな企画に参加して、それにチャレンジをして、やれたことに対して自分の中でこう達成感を得るみたいなのが一人じゃやっぱできないので、誰か仲間がいるっていうのがすごい大きかったりします。
うん、へー、そういうストイック精神ってお仕事でも役立ってますか。
立ってると思います。なんかこれに頑張れれば仕事も頑張れるはずとか、なんか一歩一歩休んでもいいんですけど、一つずつ進めばゴールにはたどり着くっていうのはやっぱいつも思いながらやってるので、なんとなくそう通じるような気はします。
なんかわかります、同じような方みんなランニングが趣味ですとかって言ってるし、みんなでっていうのもね、ちょっとポイントかなと思いますよ ね、
ラスト1枚も引いていただきましょうか。せっかくなので、
じゃあ最後は自分を一言で表すとです。
はい
はい、
自分を自分で言うっていうのもあると思うんですけど、周りからは馬車馬みたいだってよく言われてずっと走ってるみたいな、なんかずっと動いてる感じはあるなっていうのはあります。あとは健康体なので、そこは本当にこう、まあ、親にも感謝しつつ、健康であれるっていうところはやっぱりなんか表した時に、そこが一つ大事だなっていうのは最近特に思います。
健康体である、いやまあでもアクティブである、
ですね、ですね、
確かにいろいろこう拝見していても、どっもいろんなところにいるので、そういうイメージですよね。
フットワークが
やっぱ ねコミュニケーションとかを大事にされてるんだろうなっていうのはすごく感じますよね。
もうましてだって広島に来てくださってますからね。
いやありがたい、ありがたい、私ですよ、もう年明けから本当に。
一曲お届けした後に、どんなお仕事をされている方なのかを発表したいと思うんですけれども、大月さん選んでいただきました。
はい、去年ですかね、推しというものがやっぱりできて、でライブにも行きたいと思って、娘が今21と19の子がいるんですけど、下の子と一緒に、はいはいはい、私は付き添いの保護者として行くから
その手で
その手で一緒に行きたいっていうのをお願いしつつ行けた時の、やっぱりすごい良かったので、マイファーストストーリーの20億光年の恋。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは引き続き大月まさみさんをお迎えしております。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
今日の待ち合わせゲスト大月さんはどんなことをされている方ですか。
はい、私は東京都調布市で あの非営利型株式会社ポラリスの共同代表をしております。
非営利型株式会社です
っていうのは、うん、要はどういう会社になるんですか？
そうですね、登記は株式会社で登記をしているので、うん、通常 の、 あの一般的な株式会社とは変わりません、うん、定款で配当しないということを謳っているので、はい、まあ、全て利益は事業投資しますよということを表現したものになっています。私たちポラリスが創業したのは2012年の2月になるんですけども、うん、ポラリスを立ち上げる前に NPO 法人の子育て支援もやっていたんですけども、うん、当時だと女性、地域、仕事っていうとボランティアっていうようなイメージがすごい強かったので、うん、法人格は株式会社にしたかった、うん、でもまあ、その通常の営利だけっていうものではなくて、うん、やっぱ社会性を大事にしたいっていうところで、うん、非営利型っていうのをつけたっていう感じになります。
なるほど、
はい、
なんか思いが込められてる名前なわけですね。そうですね、ここの、
うん、で具体的にはどのようなことをされてる会社なんですか？
具体的には創業時から働き方を作っていきたいっていうことで立ち上げているので、うんうん、今は調布市でコワーキングスペースの運営だったりですとか、はい、他に事業伴走支援サービスというような形で、うん、バックオフィス業務だったりですとか、あとコミュニティマネージャーというようなお仕事をしていたりします、うん、経営のメンバー以外はみんな業務委託っていうような形をとっていて、うん、フラットで対等でありたいというところも含めての業務委託の契約を取っているんですけれども、うん、その中でポラリスの考え方に共感をしてもらった上で働き方をこう仕組みとして横展開していくっていうような形を取っています、う
ん、はあ、働き方の仕組み。
ホームページとかを拝見させていただいて、町ゼミ、
あ、はいはい、
っていうのがあって、これワークショップなんですよね、要は。
そうですね、町ゼミの方が、うん、そのポラリスの事業との一つとして、はい、自由視化っていう学びの事業も行っています、うん、でその中で、まあ、自分のライフステージを振り返るだったりですとか、うん、そういう考えるっていう学ぶっていうところも合わせて大事にしているので、うん、それを今度調布で町ゼミとい う、 こう全国で展開しているものがあるんですけども、うん、はい、そのきっかけとして、うん、私たちも今回は参加させていただくっていうような感じになってます、うん、男性しかも55歳とか、そのいわゆるここから第二の人生、うん、第三の人生っていうものを考えるっていうタイミングで参加される男性も去年はいまして、自分のこう人生を棚卸しするっていうのを、う
ん、人生を棚卸し、
今までやってきたことをちょっとこう一人ではできないんですけど、そこに集まったメンバーと一緒にこうワークをしていくっていう。
なるほどね、
それがミニワークショップですね。
すごい。
この働くってでもいわゆる、ね、お仕事をして お金をいただくみたいなところもあるわけじゃないですか、はい、うんうん、っていうことでいうと、どうしてもこうお金を出してくれる人のなんか都合とかに合わせなきゃいけない側面もあって、うんうん、必ずしも自分だけのこの働き方こうしたいっていけないところもあると思うんですよね、うんうん、そこってどういうふうに、特に大月さんとか折り合いというか定義をしていくのかとか。
うん、そうですね、クライアントさんの、まあ、あるものに関しては先方の求めるものはあると思うんですけど、うん、とはいえクライアントの方たちともフラットで対等な関係を作るっていうことを常に念頭に置いてそれを伝えていくんです、うんうん、なので、まあ、相手からすると結構こういろんなこともこうした方がいいんじゃないかとかっていうのは、うんうんうん、伝えたりもするので、うん、めんどくさいタイプだねっていうのはそういうのも、ね、言います、うんうん、なんか何も言わずに言うこと聞いてくれたらいいじゃんっていうような人たちもいると思うんですけど、うんうんうん、なので先に言います、めんどくさいかもしれないです、それでもよければ、うん、一緒にやらせていただきたいいうようなところはちゃんと伝えるようにしています。あるものだけをコツコツとやってほしいというよりは、うん、一緒に本当伴走っていうような意味を持ってで、うん、向き合うっていうところはやってます、
こう働くことっていうのは街づくりっていうのにどういうふうに関係していると思いますか？
そうですね、と、うん、仕事っていうのを通して仕事を真ん中に置くことによって今まで出会わない人たちとも出会う機会ができるっていうので、うん、まあ、人が街の中でつながっていったりとか、やっぱりその中には仕事であるから話せる人たちっていうのもいたりすると思うので、うん、そういう人たちが増えていくと最終的には人づくりの上に街づくりっていうような形ができてくるんじゃないかっていうようなことは今、うん、はい、考えていて、さっきの街ゼミもそうなんですけども、はい、調布でそのような機会だったりっていうのを今年度は作っていきたいねっていうのをちょうど言ってるところです。なんかこう人生を考えるではないんですけども、やっぱりこれからのミドルシニア世代だったりとか、地域にどう入っていったらいいかわからないっていうところはあったりするので、その入り口の一つでありたいっていうところはあるので、
働くことっていうことに対してこう、まあ、ポジティブな印象を持ってない人がいるっていうのは確かじゃないですか、世の中今の時代で考えたら。でじゃあどう働いたら自分自身が、まあ、それを取り巻く周りの人とか街とかがポジティブな空気になっていくんでしょうね、うん、どう働いたら理想の働き方って何なんでしょうね。
そうですね、自分の心地よさもそうなんですけど、うん、他の人の心地よさも共存できると、うん、やっぱりその町というか、うん、そのチームだったり仲間っていうのは、うん、より働くことを楽しめるとは思うんですよね、うん、受け入れなくてもいいけど受け止めるとか、うん、受け取るっていうことはできると思うので、うん、なんかそのあたりは常にチューニングし続けるっていう大変さはあると思うんですけど、なんか一人でやれる範囲ってやっぱり決まってたりはすると思うので、誰かと一緒であることで可能性が広がると か、 なんかそれはすごい思います。なので男性女性あと年齢っていうものではなくて、最近だと障害がある人もない人もいると思うので、なんか共存するっていうようなことができれば、が変わっていくこともできるんじゃないかなっていう風な、
かなりなんかその個人の資質というか考え方が大きく左右されそうですよね。そのやっぱりね、あの年齢とともにこう異個人になっちゃったりとかする人もいるので、わしはこうなんじゃみたいな、ここをねどういうふ
う
にあのコンセンサス取っていくかみたいなことなんだろうなと思いますよね、
う
ん、
そうですね。でもやっぱりいいことばっかりではないので、もう本当常に頑張ってますっていうところで、
ね、はい、いいことばっかりではないという言葉がありましたけれども、ね、ここからはですね、はい、ゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えていただきます、うん、題して穴町ここだけの話後編と、
はいはい、まあね、楽しいことばかりではないみたいな話もありつつ、困りごと
どのようなお困りごとが、
そうですね、はい、本当ここだけの話、これをラジオで言っていいんだろうかっていうのはとっても思うんですけれど、うん、コミュニティの施設の運営だったりっていうのが、うん、とってもやりがいはあるんですよね、うん、町の人たちのこんな笑顔が見えたとか、うん、こういう人たちが来てくれたっていうのはあるんですけれど、やっぱ場の運営って決して儲かる事業ではなかったりはするので、うんうん、じゃあそれを持続するための資金をどうやってこう作り続けるかっていうのは、う
ん、リアルですね。
とっても
どうしましょう。
そうなんです。ちょっと難しい。その卵が先か鶏が先かみたいな話で、うんうん、コミュニティは果たして作るものなのかっていう考え方もあるわけですよね。
そうですね。
気がついたらコミュニティになってるので、
う
ん、
そうですよね。
そして気がついたら経済が動いているよね、うんうんうん、っていうものを意図的に作ろうとすると、それは当然難しさってあるんだろうなと思いますよね、うん、それこそ事業としてとかっていうと、
そっか、
うん、そうですね。
でもコミュニティで生まれたこうチームが何かこう事業を果たした時の、うんうん、プレゼンテッドバイポラリスを絶対こうつけて、
はいはいはいはい
利益にする
途端になんか生々しくなってきましたねでもやっぱりそのね、当然ながらボランティアでは全部はできないから、どういうところでお金はいただきたいです、どういうところで活動費は欲しいですっていう提示はしつつやるわけですよね。
まあ、私たちが関わるとこういうものが場としては見えますよっていうものが次の事業にこう飛んでいけると、その場っていうものがあるからこそ、まあ見本みたいな形で伝えることはできるかなと思うんですけど、あと最初ってやっぱり思いでいろんなものが作られていくと思うんですけど、フェーズが変わると、うん、みんななんか急に事業性を求めるようになってくるまたこれも来たねみたいなのは私たちとしてもいろんなクライアントさんとこうやり取りさせていただいてる中で、うん、フェーズって変わるとは思うので、うん、それが悪いものではなくて、うん、最初の時の思いを、まあ、大事にしつつ継続するために事業性って大事だよねっていうのもすごく感じるので、うん、なんかそういうことの繰り返しかなとは思って、うん、やっぱりこうこの場を持っててよかったって自分たちが思えるものをそこの場で実現するとか、うん、チャレンジするっていうのに今は取り組むところかなと思っています、うんうんうん、
まあね、コミュニティってそういうことかもしれないですよ ね、 すね、なんか必要であれば残り続けるし、
そうですよね、うん、でもその時にはもしかしたらその現地にいる人たちが、うん、こうコミュニティと言われるものがいくつかできてたりすると、うん、それは私たちがもういなくなるっていうこともなんか正解だったりするのかなと思うので、うん、必ずしも居続けるもの、うん、いるのがいいのかどうかも含めて、うん、なんかそこら辺は思いながら
確かに
いたりしますけど、なのでやってて楽しいんですよね、楽しいんですけど、うん、継続できるためのお金も必要だねっていう、
うん
う
ん
う
ん、
なんか先の長い話ですもん ね、
そうですね、
1年2年でって話じゃないから、
5年10年みたいなところがあったりするので、うん、それってまあ本当街づくりのものだったりもするとは思うんですけど、うんうん、なのでみんなにそう言いたいのは短期で見ないで長期で見ましょうっていうのは、
う
ん、
そうですね、
すごい
確かに
思います。
いや難しいですよ、
長期で見て、まあ、ゴールはね、うん、もう北極星で決まってるわけですから、
はい
ね、そこ目指してみんなでチームでやってんだっていう、この地道な長い何年かかるか分かんないけど、うん、でもチームで頑張ろうっていう、うん、その気持ちが大事ですね、
う
ん、
そうです ね、 ね、そう、仲間がいれば何でもできるような気がするので、う
ん
う
ん、仲間がいれば走れるんですよ、
走れるんです、
大月さんみたいに。
どうして僕に言うんですか、まるで僕にいないかのようなわかりますか、仲間です、
仲間です
いますよ、僕も
チームアナマチでした、
はい、チームアナマチもそういう気持ちでやっておりますので、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは非営利型株式会社ポラリスの大月雅美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの街で会えたらいいね。
すごいパワフルでアクティブなんですね。
やっぱり僕の中での、うん、素敵な経営者とか人を率いる人の基準として、うん、柔らかくて相手の意見もちゃんと聞ける話ができる人っていうのがあるんですけども、うん、ドンピシャだなと思ってますよね、
うん、なんか呉に親戚の方がおられるっていうことで、ね、何度か広島はね来てらっしゃるって言って、ね、うん、でも今朝は平和公園の周りをね散歩してからここに来られたっていうから、
やっぱアクティブなんですよ ね、
ね、うん、走るのはちょっとだけって言ってましたけど、
そうですね、いやでも僕だったらもうギリギリまで寝ちゃうところをやっぱ早起きしてちゃんと朝活されてるっていう、
かっこいい
な、人柄が伝わりますね、はい、
さあ、番組の感想やリスナーの皆さんが暮らしている街にまつわるメッセージもお待ちしております。メール届いています。福山市のラジオネーム佐賀さん、40代の男性、キングオブチキンさんを、はい、ぜひ呼んでっていう風にメールをいただいた方ですね。
実現しましたね。
そう、はい、呼んでくださりありがとうございます、うん、ちょっとよそ行きの感じがしましたすいません。
そうなんだ、
それと九戸村の岩手県ですね、うん、魅力を本当に感じることができてよかったです、うん、僕も行ってみたくなりました。小渕木さんまた呼んでほしいと思いました。
嬉しいですね、ちゃんと聞いても言っていただいていて、
ね、
はい、それで言うと僕は今日から岩手県行きますからね、はい、
そうだったそうだった、
そうなんですよね、お会いしたいなと思いますけど、ね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、ご紹介いただいて、はい、はい、
ぜひ、リスナーのあなたからのメッセージもお待ちしています。メッセージ紹介された方には番組グッズプレゼントです。ステッカー、トートバッグ、 T シャツの中からどれかがプレゼントされますので、どしどしご応募ください。 HFM のホームページ、メッセージ&リクエストから番組名、待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねを選んで、住所とお名前、連絡先も忘れずに入力して送ってください。
はい、あとですね、番組の公式 X も、やっております、はい、ぜひチェックとフォローをよろしくお願いいたします。来週も引き続き私がメイン MC を担当いたします。
はい、
はい、長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね、メイン MC の株式会社 LU トワイオの長尾純平と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね、
せーの、
あなまちー。